柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の笹田優香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
はい。
今日3月27日は私事で申し訳ないんですけども、はい、上京してちょうど7年が経ちました
まさにこの3月27日に上京して丸7年。
はい、そうです。
へ
え。毎年3月の27日になるとよし頑張るぞという気持ちになって。
なるほど。この春で、はい、しかもなんか桜ね、世間は桜の時期でもあると思うんで、はい、ちょうど物事のスタートにはいいよね。
はい、
うん、
それこそ私北海道では桜が咲くのは4月の終わり頃、ゴールデンウィーク ぐらいなので、3月に桜が咲いていたことがまずびっくりしました、
うんうん、なんか最近ね、あの異常気象というか、はい、温暖化の影響で2月にねちらほら咲くような桜もあったぐらいだから、
はい、
早く咲くっていうことにあんまり驚きはなくなったんですけども、うん、やっぱりこの春ってさっきね言ったように、あのスタートの時期でもあると思うんですけど、はい、お別れの時期でもあるよ ね、
そうですね、
卒業とかね、
はい、
なんかそう感傷的になるのを、うん、この桜という華やかなもので覆い尽くしてくれるような気分があるんですけど、
はい、
まさにそんな気分でね、今日はお届けしていきたいなと思います、はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
笹田優香です。さて今日はどんなお話ですか。
はい、ちょっとね時期過ぎてしまったんですけど、
はい、
ちょっと冬のドライブというかね。
はい、冬のドライブ、
まあうん、やっぱり冬といえば雪国の地域の方は雪が降るし、うん、
はい、
まあ、今でも3月でも、まあ、あんまり油断はできないかな、特に北、うんうん、なおかつ標高高いところはね、
はい、
あるいは降らなくとも根雪が残ってて、うん、アイスバーンになってたり、
はい、
ちょっと硬いね、滑りやすいような氷が残ってたりする地域もあると思うんですけど、
はい、
俺冬のドライブって言うとねすごく思い出すんだけど、
はい、
一番最初20歳過ぎぐらいの頃ってね、バイクで雪の日出かけてた記憶あるんだよね。
大丈夫なんですか。
そう、全然やってたし、まあ、俺昔若い頃にバイク便っていうバイトもちょっとやったことあるんだけど、
はい、
オートバイで荷物運ぶですね、
はい、
バイトして初日が雪だったんでね
それはなんて過酷なスタートでしょうか。
でもね全然慎重には走ったけど、
はい、
まあ、平気だったんだね。チェーンとかもちろんないし、
はい、
で車を乗るようになってからも、まあ、若い頃お金がなかったんで、うん、はい、スタッドレス買うお金もないし、チェーンですらね、
はい、
なかなか買うお金がなかったりしたから、そのままノーマルタイヤのままで、高速道路乗れないから、
はい、
あの冬用タイヤじゃないと、だから一般道行って全く平気で走ってた記憶あるんですね。
本当ですか。それすごいですね。
だから今は冬になると絶対スタッドレスだし、うん、
はい、
まあ、地域によってスタッドレスも歯が立たなくてチェーンを履く人もいると思うんですけど、
はい、
それが当たり前みたいになっちゃったけど、うん、なんかどんどん自分も便利に慣れてってんのかなってちょっと思っちゃうよね、うん、
いやでも私も雪国出身なので、
うん、
冬にスタッドレスをつけずに走れる、しかも雪の上とかも走ってただなんてびっくりします。
まあ、ただね皆さん真似せずに
そうですよ、ね、
やってほしいなと思うんですけど、例えばそのスタッドレスもチェーンも履かずにスタックしちゃったり、うん、渋滞を巻き起こしてる人は時折いるんでね、
はい、
そういうあの人に迷惑かけるようなことはないようにね、皆さんも気をつけていただきたいと思うんですけど、まあ、自分は幸いなことにそういう迷惑はかけなかったね、
はい、
一回もね、
はい、
はい、それからあとはやっぱり冬のドライブでよくありがちなちょっとアウトドアでの危険性について話したいと思うんですけど、はい、先週ちょっとスキーの話をしたんですが、
はい、
スキー場イコール仮眠をする人が多いと思うんだよね。まあスキー場に限らずだけど、はい、雪が降ってる時に仮眠をする、
はい、
そうするとね雪が積もってマフラーを蓋してしまって、まあ、排気ガス一酸化炭素中毒になる人がね結構、はい、冬の間実はいらっしゃるということで、そういうものも皆さんねしないように気をつけていただきたいんですけど、あともう一つ多いのはねまだまだありますよ、特に北海道とか東北なんかあると思いますけど、車の鍵、まあ今あれかもう最新式の車ピッて開くようになったからね。
そうですね、
スマート聞いてね、
はい、
昔鍵穴だから鍵を差し込むでしょ、
はい、
その、ね、鍵穴が凍っちゃって入らないんだよ鍵が。
そうだった場合どうやって、
いやご紹介したいのはね、
はい、
氷を溶かすねアイススプレーっていうのがあって、
へー、
それをバーって拭くと氷が溶けるってね。
そうなんです
ね。で、まあ、さっき言ったように車の鍵はもうほら今スマートキーが、ね、主流になってきたからあんまり使う人いないと思うんですけど、
はい、
例えば寒冷地に住んでる人でドアが凍っちゃって、うん、ドアっていうのは例えば引き戸とかの扉がね、
はい、
外の窓の扉が凍っちゃって窓が開かないとか、うん、そういうの時にこのアイススプレーやるとも う一発で溶ける。だからあんまり無理に開けちゃって怪我をする、あるいはガラス割っちゃうとか、うん、いうことも危険ですし、こういうアイススプレーを使えば結構手軽に、まあ、簡単に力のない人でも、まあ、そういった凍った状態からクリアできると。
それは便利ですね。私アイススプレーの存在知らなかったです。
北海道なのに、
はい、でベランダとかでもよく凍っちゃって開かなくなってたんですけど、
そういう時どうしてるの？
お湯かけてました
なるほど、
はい、
そうだよね、
そんな便利なスプレーがあるなら、ね、でも
お湯かければいいんだねそうか、気づかなかった、
かけてましたけど、うん、でもそのお湯をまた雑巾で取ってとかしないといけない。
でもそうでしょ、だからそのお湯がすぐ冷たくなって、
はい、
それがまた凍るでしょ。
そうなんですよ。
だからよく車のウィンドウなんかは典型的な例で、はい、溶かそうと思って水かけるんだけどそれが余計凍っちゃって ね、
そうですね、
いう人もいいと思いますけど、
はい、
あとね、まあ、今本当スタッドレスがね一年中履いてる人いると思うんですけど、これね高性能になったからめんどくさいからずっと履いてるっていうのはねこれ間違いなんで、
うん、
ぜひやめていただきたいなと思うんですけどなんでかというと雨の日の性能がスタッドレスタイヤは圧倒的に劣ります。
やっぱりそうなんですか。
普通のタイヤの方がウェット性能、要するに雨の日の性能っていうのは格段に高いし、もう当然乾いた路面、普通の路面はスタッドレスタイヤよりも普通のタイヤの方が格段どころか格段のさらに格段に性能はいいと思うので。
そうなんですね。
例えばその精子を分けるような制動距離、
はい、
そういったものにもスタッドレスのノーマルタイヤの方が圧倒的に有効だし、あとね摩耗にも強いんだよね。これスタッドレスだと減っていくのが早いし、
はい、
性能が劣化するのが早いんで、なんか一年中履き続けてる人はね、うん、意外と自分の周りにもたくさんいて、
あ
れこれスタッドレスじゃないのって言ったら、いやなんか交換するのめんどくさいからこのままで全然走れるんでそれ走れるけども、
そうですね、
あと皆さんスタッドレスタイヤは基本120キロ制限とか140キロ制限とかね速度制限あるのね、そこにも注意をしていただきたいと、うん、もちろんそれを超えてても走れるんですけど、
はい、
一応品質の、まあ、保証ができないとね、うん、言われてるような速度域なんで、
はい、
まあ、安全のためには120キロ以内に収めておくのがベストだと、
はい、
あと現実的に運転してと思うのは、
はい、
やっぱコントロール性が落ちるっていうのかな、
うん
うん、車線変更するときなんかは、はい、タイヤがたわんでいくっていうかね、うん、歪んでいくのがよく分かって、
はい、
あれも危険だと思うんで、まあ、やっぱりその時期に応じたね使い方をするのがねベストじゃないのかなというふうに思います、はい
は
い、
ではここで一曲お送りしましょう。松任谷由実で春よ来いです。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎雄二のアウトドアスタイル FM 世田谷からお送りしています。さて今週のキャンプ飯は何でしょうか。
はい、皆さんキャンプとか行くとね、やっぱり自分で作るのもキャンプのうちというかね、楽しみだから、はい、大体はねその作るのを楽しみにして、そういう苦労をしたからまた食べるのも楽しいだと思うんですけど、
はい、
でも時折ね、いやだもうどうしても時間がないとかね、
はい、
うん、さっき言ったあの雪でこうちょっと動けなくなっちゃって、
うん、はい、
そういう時に、まあ、どこも行けない、あるいは時間がない時に便利なのが、
はい、
やっぱりカップラーメンじゃちょっとつまんないなと思うんで、
はい、
そういう時に便利なオリカフーズの一食ボックスをねご紹介したいと思います。
一食ボックスですか、はい、何でしょうか。
これね、
はい、
種類でいうとカレーライス、
うん、
それからかぼちゃのスープリゾット、
はい、
中華丼、
はい、
それから煮込みハンバーグ&ライス、
へ
ー、でシチュー&ライス、ライス、
はい、
トマトのスープリゾット、豆のスープリゾットなんてね、種類がたくさんあるでしょ。
はい、
すごくないこれ。
すごい、ご飯におかずに。
でこれのすごいところは、うん、まあ、発熱剤が一緒になってて、
はい、
ご飯と、まあ、カレーならカレーの上の具材、中華丼の中華丼の上の具材を一緒に温められると、
はい、あ、同時に温められるんですか。
そう、
だから、
はい、寒い冬とか、まあ、今の時期も朝晩寒いですから、
うん、
そういったキャンプの時にあまりこう作る時間がなくなってしまったとか、
はい、
ちょっと帰り早くって時間がないとかいう時にこれで雰囲気だけでも、
うん、
食事を楽しめるということで、
はい、
ご紹介させていただきたいのと、
はい、
プラスやっぱりこういうものを3年持つんですけど、ある程度備蓄をしておくことによって災害にも備えられると、
はい、
でこれはあの本当にあの普通に食堂で食べるようなクオリティとほとんど変わらないんで、まあ、賞味期限切れる前にご自宅で食べて、はい、でまた新しいの補充すると、そういうことを繰り返すことによって常に、まあ、そういったストックを賞味期限切れない状態の中で、うん、家に置いとくことができると、
はい、
しかももう本当にすぐ発熱してあったかい状態で食べる、
はい、
ポイントはあったかいものが食べれるというのはやっぱり安心感つながるでしょ、災害の時も、
はい、
でアウトドアの時もやっぱりあったかいもの食べれるということはぬくもりを感じるから、うん、余計おいしくもなるし、
はい、
その分余裕ができて他のこともできるし、うん、ということでやっぱりあったかいっていうことはすごいポイントだよね、
はい、
それとこのホリクフーズさんの一食ボックスのもう一ついいところは、さっきいろいろこんな種類ありますよってご紹介させていただきましたけど、うん、
はい、
やっぱりね飽きないぐらい種類が豊富で、
そうですね、
なおかつ美味しい、はい、決してクオリティ的には本当に何も劣ってる点がないので、
はい、
本当にあの一食これだけでも済んじゃうよなんていうぐらいレベルが高いです。
ぜひ食べてみたいですね、
うん、みんなが好きだね、みんなが好きで嫌いな人もいるかもしれないですけど、カレーとかね、
うん、
当然そうかもしれないけど、以前なかったスープリゾットなんていうのもね出てきてるんで、
はい、
まあ、これはレパートリーが以前に比べたら格段に増えてるかな、昔はね本当中華丼とあのカレーと、それから和風ハンバーグというのラインナップだけだった記憶があるんだけど、
すごい量増えてますね、
うん、今は和風ハンバーグがなくなって、煮込みハンバーグ&ライスというのが増えてるということですね、はい、賞味期限3年なんで、
はい、
ぜひちょっとお家にね、やっぱり政府あるいは自治体は最低3日分の食料ということでね、
う
ん、
そうですね、
おすすめしてますが、1人×3×3日分というと9食でしょ、
はい、
このホリカフーズさんでは3食セットっていうのも売ってるんで、それで1日分、
それはありがたい、
1人が1日分ということでしょ、
はい、
ただね思うんですけど、やっぱり南海トラフという大きいね、想定される大きく被害が想定される大きな地震も予想されてるし、首都直下型というのもね、まだまだ語られることが多い、
はい、
今後あり得る地震のうちの一つでもあると思うんで、まあできれば3日分じゃなくて1週間分ぐらいあった方がね、
そうですね、
本当にいいんじゃないのかなというふうに思ってます。その時のためにね、もう普段食べないものをずっと備蓄して、なんか期限が来たら新しいの買い替えなきゃいけないというよりも、うん、やっぱり普段食べるものの中に組み込んで、
はい、
ね、サイクルしていくっていうのがすごく大事でしょ、う
ん、はい、
そういう意味でもこのホリカフーズさんおすすめですので、はい、ぜひ試してみていただきたいと思います。
これ食べるとき温めるのは お湯で温めるんですか？
いや、これだから一緒についてるものに薬が入ってて、それに水を入れて温める薬剤が一緒についてて、はい、そうするとどんどん自然に発熱をしていく。
じゃあ水、普通の水でできる温める。
そうそうそうそう。
ああ、それは便利です。
決してお湯を沸かすわけでも、だけど全く熱源は必要ないってことだね。もうこれだけで作れるということです。
それはいい。もう水がセットになってるんですね、この一色の薬。
そう、その薬の中に入れる水もついてると。
ああ、それはいいですね、ぜひストックしておいた。
今日実はね、この全種類持ってこようと思って、
あ、はい、
買ったんだけど、
はい、
忘れてきちゃった。
あ、ね、
だからね、ちょっとずつこの新しい煮込みハンバーガー&ライス食べたことないから、
はい、
ちょっと食べるの楽しみにしてたんで、なおかつちょっと自分たちの今日のね、夜ご飯に取っとこうかなと思ったぐらいなのに、
はい、
もう全部忘れちゃうというね。
ぜひまたの機会にいただいてみたいです、
は
い、
皆さんどうぞ食べるの楽しみにしてください。
はい、それではここでもう一曲お聴きください。私世代の方は同世代なんじゃないでしょうか。嵐でハピネスです。
秋月雄二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、堀川フーズさんの一色ボックスがとても気になって、
うん、そうなんですね、はい、ちょっとね、詳しいちょっと解説だけしておきたいなと思うんですけど、
はい、お願いします。
箱は本当お弁当箱ぐらいの大きさの箱なんですが、紙の箱にパッケージに入ってます、はい、その中に入ってるのが、まあ、もちろん食品ですね、
はい、
それから発熱剤、うん、それから発熱溶液という水分が入ってます。
はい、
はい、で、まあ、発熱剤のね、原料はアルミニウムを主に使用してるんですけども、はい、その箱の中からその全てを出した時に、発熱剤を袋の中に、袋が一緒に入ってますから、
うん、はい、
袋の中に入れます、
はい、
でその上に食品を入れて、
はい、
その袋ごと先ほどの箱、
はい、
外箱ですね、それと一緒にセットすると、
はい、
でそこに発熱溶液、一緒に水もついてますから、
はい、
それを注いで、加熱袋のチャックをしっかりと閉めます、
はい、
そうすると蒸気が発生して、
うん、
約10分間、20分間蒸気が出ますけども、
はい、
その後だいたい10分間ぐらい蒸らして食べられると。
へえ。
しかもね、もう火傷するぐらい熱々なんで、
はい、
まあ、取り出すときはおそらくそのまま取り出すと火傷すると思うんで、手袋をするか何かこう紙ナプキン使うとかしてやらないと火傷してしまうと、
はい、
だから結構、ね、誰でも簡単にできる、
ね、そうですね、カレー作るって言ったら少なくとも30分はかかってしまうけど、それよりもうんと早い時間で熱々のカレーライスが食べられる、うん、
しかもね、
はい、この
袋に入れて1回セットして20分、まあ、10分の蒸らしも含めたら30分ぐらいかかりますけど、うん、他のことできるもんね、
はい、
うん、テント片付けたり、
はい、
食器を片付けたり、
はい、
いろんなことができるんで、この時間というのは大きいですね、
はい、
しかもさっきもお話した通りクオリティが高いと、
うん
うん、多分ね、これいざとなった時のその防災食っていうのはいろんな種類あるんですけど、はい、この堀川フーズさんは例えば缶詰なんかもおかずですね、はい、
うん、
こういうのも非常に豊富なので、そういうのも一緒に取り揃えておくと、まあ、副菜というかね、
はい、
カレーライスだけじゃなくてちょっと他におかずも欲しいんだよねなんていう人には、はい、この堀川フーズさんラインナップ見ていただければ、
はい、
ふんだんにいろんな種類があると思うんで、楽しめるぐらいの量の、ね、うん、種類があると思いますね。
おすすめですね。
楽しんでみてください。
ありがとうございます、はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。